ラシレオ。
成長が奪った僕らの自由、そもそも自由ってどんな色で形。
こんばんは、ロックニストたけみです。
こんばんにゃ、ゆっきーこと伊藤ゆきです。なんやかんだで7月に入りましたね。
そうですね。
身の毛もよだつ牛蜜時に大変お騒がせいたします、ロックラシレキオです。
はい、
たけみさん普段この時間って起きてるんですよね。
全然起きてますね。はい、
でなんか先日、ま、この時間に起きていてやっと眠れると思ってベッドに入り、うん、そのベッドから落っこちたなんていういたたただなんていう話があったそうで。そうそう、
もう背中と腰が痛い痛いね。
ベッドから落ちるってよほど寝相が悪いんですか。
うーんとね、これね、実はね、私あのダブルベッドに一人で寝てるんですよ。
あら、なんて贅沢な王様か。
ね、なんですけど、なんで起こったかっていうと、うちの2歳の子供がベッドってほらちょっとトランポリンみたいになるじゃないですか。
なります、跳ねます ね。
でもうねずっとやってるんですよ、ぴょんぴょんぴょんぴょん。そしたらね、ベッドのスプリングが壊れてビローンってこう、
やだ
ちょっと伸びちゃって。
いや、トランポリン買わなかったんですか。
いや、そう、
うちメイとか買ってもらって近所のベランダでもトランポリンで遊んでる子供とかいますけど買わなかったんですね。
好きなんだよ ね、 だ
からね。なんであんな好きなんでしょうね、ぴょんぴょんぴょんぴょん。そうやっちゃいましたか。
それでそれがね、ちょうどベッドの真ん中で仰向けで寝ると背中というか腰にちょうど当たって痛いもんだから端にずれて寝てるんですよ今。
バネが飛び出しちゃってるんですか。
あのね、マットレスから飛び出してはいないんだけど
盛り上がってる。
そうそう、ちょっとこうグワッと盛り上がっちゃってるの。
じゃ あ、うん、じゃあなんかが置いてあるかのような状態になっちゃうわけですね。
だからね、痛いのよ。
痛いですよね。
そうだから壁側に行くか本当ベッドの端の反対側にっていう感じで今寝てるんだけど、まあ、たまたまベッドのその壁じゃない、うんうん、方にこう寝てて、おそらく寝返りを打とうとしたんだろうね。ドーンって落ちたらしくて、
あらびっくりされたんじゃないですか、ご家族の皆さん。
あ、そうそうそうそう、だからもう明け方だったんですけどね、うん、はい、もう嫁と子供がもう飛んできましたもん
そうですよね、
すごい音がしたって。
そうですよね、う
ん、何事かと思ったって
あらまあ、
ね、はい、
ご無事でよかった。
はい、本当です ね、
ね、折らないように
ちょっと気をつけないと ね、
ね。でもこれを聞いて私もベッドはベッドなので、まあ、低いですけど気をつけようと思いました。
うん、
ね、すっごい寝相悪いんですよ。
あ、そうなの。
もう子供の時からずっと悪くて、うん、時々一周してるらしいんですよ。だから自分ではすごい寝相いい人だと思ってたんですよ。
うん、ヒーターとかミルクとか潰してない？大丈夫？
すごいんですよ、逃げるんですよ、
うん、まあまあ、
時には聞いたったのにゃんなんですけどね、うん、お腹の上に乗って私はうなんかすごい嫌な夢見てると思ったら苦しくて目が覚めるとか。あ、復讐されてる、うんね、あのこういう寝るときは、ね、気をつけて怪我をしないように
そうですね、
でこの時間起きている皆さん、もしよろしければ3時半までお付き合いください限界の方は寝ちゃって大丈夫です、はい、
まあ、ウェブでも、ね、後から、ね、聞けますからね。
そうなんです、はい、ホームページから1年間お聞きいただけますので、ねね、無理はなさらずさあ今週もレギュラーの皆さんと90分お送りします。牛蜜時にお騒がせしてます
、はい、
言えてないですけど、
ね、よろしくお願いします
それでは今週のラインナップです。まずはじめは音楽業界の最新情報をお届けする J ラッシュ。続いて千葉稲毛ケイズドリームの名物店長田中さんが登場する田中と俺にも言わせろ。渋谷クラブクロールの小池店長がアーティストを紹介するライブラッシュ。ストロークレコーズのアーティストを紹介するストレコ。エアリーズエンターテインメント代表梶井渡辺さんのコーナーエアリズミックレディオ。アーティストガウさんのコーナーガウアウ。そして米津ゆいの今夜も胸毛騒ぎなどなど、ロックだけじゃない90分、最後までぜひお付き合いください。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオ。この番組は渋谷クラブクロールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りするのだ。サンキュー。
ロックラッシュレディオ。続いては業界最新情報をお送りする J ラッシュ。
さあ、まず最初は音楽業界の最新情報をお届けする J ラッシュです。
はい、今日はですね、先月デジタルシングルをリリースした MAT3 のギターヒーローエディレジェントからコメントが届いてます。
ロックラッシュレディオをお聞きの皆さん、たけみさん、ゆっきーさん、こんばんは。インストロックノールバンド MAT3 のギタリストエディレジェンドです。先日ニューシングルリアルクルーキャットをリリースしました。このシングルのテーマはロカビリーとロッカーズで、 MAT3 として初めてウッドベースに挑戦しました。 MV ではバイクの走行シーンも見どころとなっています。7月2日土曜日、下北沢ベースメントバーのロカビリーイベント、ロッキンローリーに出演します。ぜひお越しください。それではニューシングルリアルクルーキャッツからタイトル曲リアルクルーキャッツをお聴きください。ロックの伝道師 MAT3 エディレジェンドでした。ロックンロール。
全ては完璧なライブのために、全ては大きな感動のために、新しいライブシーンを目指して渋谷クラブクロール。田中と
俺にも言わせろ。
今週もリモートでのご出演です。千葉稲毛ケーズドリームの田中アトさん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、7月も愉快なコーナーになるように頑張りましょう。
はい、頑張りました。
そしてこのコーナーから参りましょう。田中アト、今日はこんな日。日本一早いと思われる田中との今日はこんな日。 7月最初のこんな日、2日になりました、
はい、
今日はですね、日清焼きそばの発売が始まった日です。
なるほど。
はい、ね、田中鳩さん好きそう。
はい、好きですよ。
59年前の1963年の7月2日、日清食品が世界初となる即席焼きそば、日清焼きそばの販売を開始しました、ね、世界初のインスタント焼きそば、フライパンで焼くことで香ばしさが引き立つ特製のスパイシーソースの味わい、食べたことのない人いるんでしょうかね。もうそれくらい国民食の一つと言ってもいいほどのものになってますね。
そうですね。
もう60年近くにわたって世界中でも愛されるロングセラーブランドです。また日清食品といえば、この焼きそばの発売に先立つ5年前、1958年、こちらももちろん世界で初めてのインスタントラーメン、あのチキンラーメンを誕生させたんですね、うん、そんな日清食品の新商品が世界初のインスタント焼きそば、日清焼きそばだったんですね。すごいですよ、日清食品。創業者はあの安藤桃福さん、
うん、
もう NHK のドラマのね、あれで、あれだってごめんなさい、 NHK ドラマでもう多くの方が知ることになった、おなじみになった方です ね、
そうですね、
もうあれですよ満腹。
そうですね、
もう私 U-NEXT で一気にしましたもう面白かった、皆さんハマり役でね、見ました。
いや見てはいないですね。
あら、もったいない。田中鳩さんは
見てないです。
もうこれすごかったです。
あ、私の朝ドラは、NHK の朝ドラはアマちゃんで止まってますから。
いやいやいや、あの
あ、まあ、
アマちゃん超えです。
アマちゃん超え、
ジェジェジェ超えた、
ジェジェ超え、ジェジェ超えのズズズ。でそんなももふさんが自宅の裏庭でたった一人で研究開発した即席ラーメン、ももふくさんには5つの原則があったそうなんですよ、うん、1、美味しいこと、2、簡単に調理できること、3、長い間保存できること、4、手軽な価格であること、そして5、衛生的で安全であること。納得ですね。
はい、ありがたいですね、本当に。
どうですか、インスタントラーメン焼きそば、めちゃくちゃお若い頃食べて、今も食べてるんじゃないですか。
そう、だからでも今のはあれでしょ、袋に入った乾麺のやつでしょ、それはなんかね、子供の頃にお袋が作ってくれた記憶だけ ど、やっぱりほら、あのカップ麺の焼きそばになっちゃうから、
あの四角い、
そうそうそう、あの日清だから UFO だから丸か、
あ、丸か、ごめんなすいません私最低
ペヤング
ペヤング、
日清さんごめんなさい、もう満腹万歳
そうだから、そうね、カップ、そうでもね、カップ焼きそ、カップ焼きそばだとやっぱ UFO 好きだな。
あ、
UFO 食べるな、
うん、
そう、そ、 UFO、 それカップ焼きそばだとやっぱりもうほら学生の頃とかほらもうめっちゃ食べるじゃん。
あ、うん、私は袋になっちゃってるやつ
を家で料理する、フライパン、
そう、フライパンでっていうやつなので、もうね、形間違えちゃうくらい、もうほとんどカップではなかったんですけど、周りはね食べてたりとかしましたけど、田中鳩さんはどうですか。
うん、両方食べますけどね、でも焼きそばはカップ焼きそばの方はちょっと四角い方が好きなんで、
うん、
ただ家で食べるのは
重ね重ね、ごめんなさい、日清さん
家で食べるのは日清の焼きそば食べたりしますね。
あれね、何袋も入ってて嬉しい
ですね、
フライパンで作るパターン
は
ね、
うん、はい、
あれ、あの田中鳩さん、そのまま素直にそれだけで食べますか、それともキャベツプラスしたりとか、個人的に作り方変えたりとかありますか。
はいはい、あれが思ったんですよ、なんか いろいろ野菜とか調理して作るじゃないですか、
はい、
でそれは邪道だなって分かったんですよ俺は。
あ、じゃあ一回やったんですね。
もう毎回やるんですよ、いろいろ入れたらうまそうだと、卵を つけてみたりとかいろいろやるんですけど、だとしたら普通の焼きそばを作った方がいいんですよ多分。
あ、じゃあ結果 それが一番美味し
かった。何もないものが一番うまいですね。
それて戻ったって感じですね、
うん、そうですね、もうそのままですよ、そのまま食べて、うん、あーこれだっていう感じですね。
やっぱそれようにできてるんですね。味が薄まっちゃうっていうのも、
ね、そうそこがそうですね。あのラーメンとかもそうですね、結構いろいろ入れて食べてくださいみたいな書いてあるんだけども、思わずキノコとか入れすぎちゃって元の味が全く分かんなくなってとか多いんで、
鶏ガラスープ足しちゃったり全然違うじゃないですか。
もう元も子もない
そうそうそう別物になっちゃって
そうそう
確かに邪道かもしれないですね。
確かにね。
竹見さんはどうですか、そのまま素直にいきます？
そうね、でもそうだな、なんかやっぱりあの味がいいんだよね。
そうなんですよね、
うん、下手にこう変えないで、うんうん、
そうなんですよ。
あの決められたお湯よりも私気持ち少なめにして味をちょっと濃いめというか強めにしてみたりっていうこともやってたんですけど、
うん、私はもう常にぴったり派ですよ。
測っちゃう系ですね。
もう測りでちゃんと水とか全部やる方
素晴らしいですよ。それが多分一番美味しいんですよ多分
お客さんの鏡ですいやまたすいません、こんな時間に食べ物の話、
う
ん、
ね、今ね、
あのもし食べたくなった方はコンビニに走ってくださいありますのでね、ないもの言っちゃうと申し訳ないですけど、
ね、
あるもの言う分には許していただいて、うんうん、なんか食べたくなっちゃいましたねそのまま素直 に、
うん
うん、今日は日清焼きそばの発売が決まった日です。以上、田中アートの今日はこんな日でした。さあ7月に入りましたので、また1ヶ月間新しいバンドを押していただきましょう。バンドの紹介お願いします。
はい、今月はですね、和歌山の、グランジのおじさんたちですね。おじさんたち
おじさんがおじさんを紹介する
そう、まあまあ仲間です、グランジ仲間で、和歌山で多分、一番グランジの頂点にいるバンドだと思われますね。ドローインツディスオーダーというバンドを紹介したいと思います。
あ、田中さんには何度もこのコーナーでこのバンド名を ね紹介していただいてます。
なんかあのグランジのイベントとかもずっと一緒に参加してるバンドだよね。
はい、グランジラウンジって、ね、うんうん、今はちょっとガーッと回ったりしてないんですけど、うちでやるときはそのタイトルつけたりとかして、今回も7月の16日にそのグランジラウンジというイベントタイトルをつけてレコアツをやろうかなっていう感じです、ね、
うん、なるほど、
はい、
それでは最初の1曲聴かせてください。
はい、それでは聴いてください。ドローイントゥディスオーダーでカラプシング。
Yeah.
ドローイントゥディスオーダーでカラプスイングでした。
はい、確かアルバムの1曲目に入ってるんでしたっけこの曲。
はい、そうですね。
ね、
うん、はい、
なんかこうヘビーグランジっていうね。
そうですね、
なんかもうで感じたけど、
で今2ピースなんですよ。メンバーがちょっとベースが抜けちゃいまして、
うん、
ギターボーカルとドラムの2ピースでやってるんですけど、ただそれでもうるさいですね音は。
それは十分ね分かったよ、
うん、本当にうるさいです。
ケイズドリームさんは結構そういう音が大きく、うん、音が熱いバンドが多く出る中でもうるさい。
いやうるさい、全然うるさいですね。
いいですね、うん、
はい。
さあ今月はこの和歌山県のドローイントディスオーダーを紹介していただくんですが、サードフルアルバムがリリースされて、このアルバムのタイトルがウィアードというんですが、その中から今回5週あるので5曲聴くことができるんですね、
はい、
来週も楽しみにしてます。
そうですね、
はい、またこのドローイントディスオーダー16日土曜日なんですが、ケイズさんでライブがあるということですので、そちらもチェックしてみてください。田中跡さん、
はい、
今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
また来週よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
稲毛ケイズドリームの田中浩一です。 JR 稲毛駅西口、毎晩ロックを繰り広げております。アメリカのシアトルにもチョップスイというお店を作ってます。日本とアメリカの交流も図りつつ、ガシガシロックをやってますんで、興味のある方はぜひ足を運んでください。1階がバースペースになってまして、お酒を楽しむだけでも来れますんで遊びに来てください。ケズドリームです。